愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りいたします。朝のうち少し強い雨が降っておりました。心配しておりましたけれども、皆さんが教会においでになる頃には雨が少し収まり、礼拝の始まる頃にはひとたび雨も上がっていたようです。もちろん私たちのこの地だけが雨から逃れればよいということではないかもしれません。この1週間も各地で大雨による大きな被害、そのような斧に見舞われた方たちが多くいらっしゃいます。あるいは大きな災害、大きな争い、災い、そういう中に巻き込まれている人たちもあります。雨の中、嵐の中、これが天気にかかわらず私たちの日々の現実かもしれませんけれども、私たち福音書を通して主イエス様と弟子たちの旅を追う者にとっては、まさにそのような雨が降り嵐が訪れる時にこそ、主イエス様のもとに共にいさせていただいていることを思い出させられるのです。今日の場面ではありませんが、イエス様が弟子たちと湖を渡って行かれた時に嵐に見舞われた有名な話がありました。嵐の中、この世の荒波の中を行く、そのイエス様と弟子たちの船、そこに乗っている主イエス様と弟子たちの交わり、そのようなものを見るとき、私たちはそこにある意味では教会の姿を見るのでしょう。まさに主イエス様のごく近くで一つのところに集まり、他の煩いから一つの線を引いて小さく固まっている者たちの姿です。嵐の中であっても、あるいは波が穏やかになった時であっても、それは特別な時です。ちょうど私たちの日曜日の礼拝の時のように、その時は休息の時であり、そしてまた主イエス様を通して命の糧をいただく時であります。子どもたちとの歩みというものを皆さんと日曜日ごとに分かち合うことが許されています。子ども説教を通して、そこで与えられる御言葉を子どもたちと私たちは一つの思いで聞くのです。もちろん子どもたちの特別な活動というものがあります。礼拝の前1時間子どもたちは下の部屋で集まっていろいろな活動をします。そこで私たちは子どもたちが何をしているのか、関心を持ってくださる方もあるでしょうけれども、あまり関心を持たないという方もあるかもしれません。そこで少しずつ皆さんにもそのことを、子どもたちが今何をしているのか、時々私は意識してそのことを伝えようとしてまいりました。7月から8月、この夏の季節、子どもの教会学校では毎年夏プログラムと称して、一つのテーマ1ヶ月半から2ヶ月続けて取り組むようにしてきています。その成果というとなんですけれども、何を取り組んできたのか、その取り組んできた結果はどうなの、どのようなことができたのか、そのことは毎年夏の終わり頃に皆さんにも紹介してきました。何かを作ったのであれば、その作ったものを展示し、あるいは何か映像作品を作ったのであれば、それを皆さんに見ていただくということをしてきました。今年はどのようなテーマか、 すでにいくつかのところでも記しましたので、皆さんにも伝わっているかもしれませんが、全く関心を持たずに来られた方もあると思うので、あえてここで皆さんにご紹介しましょう。今年のテーマはソロモンと神の箱というテーマです。ソロモンという人物が旧約聖書の中にいます。このソロモンという人と神の箱、こういうテーマで子どもたちと来週から今年の夏プログラムを始めます。神の箱って何だと思われる方もあるかもしれません。子どもの教会夏のプログラムで何年か前にこの神の箱の模型を作りましたので、今でも物置にしまってありますが、それをご覧になってくださった方もあったと思います。旧約聖書の初めの方、モーセという人がエジプトからイスラエルの民を導き出して約束の地へと40年の旅をしましたが、その旅のごく初めの頃、エジプトを出てすぐの頃です。シナイ山というところにモーセとイスラエルの人々は立ち寄りました。そしてそこでシナイ山でモーセは神様から実戒をはじめとする律法を授かったのです。イスラエルの人々のためにです。その与えられた神様の律法、それをすべて記されていたのかは分かりません。モーセの物語の中では教えと戒めを記した石の板、そのように紹介されています。石の板に神様の教え戒めが記された。伝統的には伝承ではそれは実戒が記されていたのだと、そう説明することが多いかと思います。実戒だけだったのかどうかは分かりません。どのぐらいの大きさの石の板だったのかも分かりませんが、しかしそれをモーセたちはこれから旅をしなければいけませんでしたから、石を抱えて運ぶわけにもいかないということで、納めて持ち運びできるように神様が作らせたのが箱です。神の箱です。神の箱と呼ばれたり契約の箱と呼ばれたり、いくつかの呼び方がありますが、モーセたちが旅をしている間ずっとそれは神の箱に納められて運ばれました。どこかに帰留する、しばらくそこに滞在するという時には、その場所に幕屋を作ってそこを礼拝所にして、その一番奥の仕切りの中に神の箱を安置するようにと神様には指示されました。ギルチでもそうでしたけれども、最終的にはモーセの後継者ヨシュアがイスラエルの人々をカナンの地に導き入れた後も、一つの場所、シロという地だったといいますけれども、シロという町に幕屋を建てて、そこに神の箱を安置したと、そう聖書は伝えています。もちろんその幕屋、いつも確実に神の箱を安置することができていたわけではありません。ずっと後の時代ですが、サウル王とかダビデ王という王たちが登場してくる時代、これはまさに戦争の時代ですけれども、その戦争の時代には幕屋は破壊されてしまったようです。幕屋が建て直されないまま、ある人の家に預けられている、神の箱だけ預けられている、そういう状態だった時期もあったといいます。それをダビデ王は一つの区切りになったと考えたのでしょうか。自分がユダとイスラエルの王になった、即位した、その時に都を新たにエルサレムに定めました。他の人たちが住んでいた都をダビデは征服して、新しい王国の都としたのです。そしてその都の丘にダビデは真っ先にその神の箱を運び上げました。まずはそこに幕屋を建てて神の箱を安置しました。ダビデはその神の箱を、未来永劫をそこに安置することを願って神殿を建てたいと願いました。 ただ神様はそれをお許しになられませんでした。ダビデはまだまだ戦争を続けていたからかもしれません。戦争に明け暮れるダビデの時代でした。その時代に神殿は建てられることはありませんでした。その神殿を建てたいというダビデの願いを実現したのが息子のソロモンです。ソロモンの時代に神殿建設は委ねられました。これが私たちの教会の子どもたちと夏のプログラムで取り組もうとしているソロモンと神の箱の前提のお話です。その先のことを子どもたちとは取り組みます。子どもの教会夏のプログラムの中でソロモンがこの神の箱を安置するために建てた神殿を作ろうと計画しています。神殿です。聖書の中に詳しく神殿の設計図にあたるような記述があります。列王記上の6章以下、あるいは歴代史下の中にも似たような話が出てきます。詳しく寸法まで書かれている。これをもとにしてできるだけ聖書の記述に忠実な神殿を子どもたちと一緒に作ろうと準備を進めています。もちろん何十分の一かの小さな模型ですけれども、これが出来上がったならばきっと皆さんにも見ていただくことができるでしょう。その時にどうぞ皆さん、これは何なの？リーダーや子どもたちに聞かないでもいいようにあらかじめ聖書を読んでおいていただきたいと思います。列王記の上、歴代史の下のそれぞれの初めの方にこの話が出てきます。ソロモンが建てた神殿、ただ建物を建てただけではありません。そこはもちろん神の箱を収める部屋があるわけですけれども、神の箱の他にもいろいろな細部、備品、そのようなものが作られておかれました。これも聖書に詳しく書かれています。もともとはその細部備品はモーセの時代に建てられた幕屋でも用いられていたのと大体同じものだと考えられます。ただ神殿を建設するにあたって全て新しく作り直されました。きっと大きなものに作り直されたのでしょう、あるいは立派なものに作り直されたのでしょう。けれどもモーセの幕屋の時にもソロモンの神殿の時にも基本的に大事な細部備品は変わりません。ごく大雑把に言ってしまうならば、神の箱のほかに必ずその中に置かれたのは3つと言ってもよいかもしれません。1つは香を焚くための台、祭壇です。お香を焚くのです。もう1つは燭台です。ろうそくを灯す台です。7つの枝のある燭台というふうに言われます。ユダヤ教の人たちが今でも使う7つの枝のある燭台、ろうそくで火を灯さなければ建物の中は真っ暗ですから当然必要な照明でもあります。そしてもう一つ、幕屋でもそして神殿でも置かれていた不思議なものがあります。机です。あるいは聖卓とも呼ばれています。聖なる食卓です。何のための机か食卓か、備えのパンを載せておくための机、聖卓です。備えのパンを置いておくためのテーブルが神殿幕屋の中には必ず置かれていたのです。イスラエルの祭儀というと私たちはすぐに焼き尽くす捧げ物というような動物の犠牲、生贄のイメージというものを抱きます。確かにそういうものも詳しく書かれています。 幕屋の時代にも、そして神殿の時代にも、その建物の外に大きな生贄のための祭壇が築かれていたといいます。そこで動物たちが焼かれたのです。捧げられたのです。それを捧げたということを示すために、もしかすると神殿あるいは幕屋の中に持っていくこともあったのかもしれませんけれども、そこに動物の生贄を置いておくっていう習慣はなかったようです。代わりに神殿の中に必ず置かれていた、絶えず備えられていたのがパンでした。パンの捧げ物があるということはあちらこちらに出てきますが、詳しい規定と考えられるのはレビ記という書物の中に出てきます。レビ記の2章と7章のところに出てくる和解の捧げ物と言われる祭儀、礼拝があるのです。和解の捧げ物、捧げ物の規定というふうにも読めますが、一つの礼拝です。礼拝の形式です。和解の捧げ物を捧げるという礼拝があるのです。その中にパンが捧げられるということが書かれています。この和解の捧げ物というのは他の捧げ物の礼拝と少し様子が違うのです。これもレビ記を順に一章から読み進めていただくと分かります。多くの場合は犠牲の生贄を祭司に託して、あとは祭司に委ねるのですけれども、この和解の捧げ物、パンを捧げる礼拝は、捧げるものが、奉献するものが祭司と共に捧げたものによって、その食卓の前で、神殿の中でしょうか、幕屋の中でしょうか、その中でパンを食べるのです。会食をする礼拝、食事をする礼拝として規定され、礼拝するものが祭司だけではありません。普通のイスラエルの人々が祭司と共に、その神殿の中で、幕屋の中でパンを食べるのです。そういう礼拝が和解の捧げ物と呼ばれる礼拝です。その詳しい作法のようなものがあったのか、あったとしたらそれはどういうものだったのか、そこまでは私たちは聖書からは十分分かりませんけれども、教会の歴史を振り返ったとき、この和解の捧げ物という礼拝が実はキリスト教の礼拝に大いに影響を与えたというふうに考えられています。私たちが今日も礼拝の中でパンと杯を分かち合う聖餐をいたします。これはもともとはイエス様が弟子たちと最後の晩餐をなさった、その過ぎ越しの食事が元になっていると普通は考えられますが、過ぎ越しの食事にしては教会の祝ってきた聖餐は随分儀式的です。それはなぜか、この旧約聖書に規定されている和解の捧げ物礼拝の形式が聖餐の形式に大きく影響を与えたからだと考えられるようです。そういう意味では私たちはこの旧約聖書にも記されているパンの礼拝、パンを食べる礼拝、このことについてもよく知っておく必要があるかもしれません。少なくともイエス様はよくご存知でいらしたでしょう。旧約聖書の中にはパンの出来事と呼ばれるようなものもあります。マナと呼ばれる天からのパンがモーセの時代にイスラエルの人々に与えられた出来事、他にもいろいろな場面でパンの出来事が描かれています。イエス様はもちろんそれらのさまざまなパンの出来事をご存知の上で、弟子たちと共にパンを食べた、パンを分かち合った、そしてパンの奇跡をなさったのに違いないのです。パンの出来事の話を子どもたちと 分かち合いました。今日の福音書の中でイエス様が触れているのはパンの出来事。主イエス様はこのパンの出来事をただ腹を空かした者たちの腹を満たすための満腹させるための奇跡としてなさった、それだけではなかったでしょう。パンの出来事を通して弟子たちに大切なことをお示しになろうとされたのに違いありません。だからこそ二度もなさった。5000人の人たちを相手に、そして4000人の人たちを相手にです。けれども弟子たちの理解は遅いものでした。弟子たちは旧約聖書のことをよく知らなかったのかもしれません。あるいはイエス様の意図がなかなか理解できなかったのかもしれません。弟子たち、今日の場面、船に乗るのにパンを忘れた、このことでイエス様を煩わせてしまっていると、そう心配いたしました。あの5000人の出来事を思い出せば、そんな心配は稀有だったことがわかるでしょう。わずかなパンで5000人の人たちを満腹させたのです。そのことも忘れてしまったかのようでした。その弟子たちの姿を見てイエス様はひどく嘆かれました。わからないのか、悟らないのか、畳みかけられました。心が固くなになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえていないのか。覚えていないのか。こんなに畳みかけられたら弟子たちは打ちのめされたかもしれません。正直に言えば、このように弟子たちが言われているのを聞く私たちも、どこか打ちのめされた気分になります。イエス様にここまで言われてしまった。そう、私たち弟子たちほどにもパンの出来事を理解しているとは到底思えないからです。それでも私たちはパンをいただくのです。主の祈りでは、私たちの日ごとの糧を今日も与えてください、そう祈ります。私たちはパンを求めている。私たちにはパンが必要だからです。毎日の糧が必要だからです。食べなければ生きていけません。毎日毎日食べることに少なくない時間を費やすのです。少なくとも体のために、食べ物を得るために働きます。食べられるように調理するために準備をいたします。食べた後には片付けも残っています。少なくとも体のため、そういったことを自分が全部しなくても、誰かにはしてもらわなければいけません。パンが必要です。弟子たちは船に乗るのにパンを持ってくるのを忘れました。この時たまたま忘れたのでしょうか。弟子たち、そしてイエス様の一行は、しばしば船に乗って湖を渡ることがありました。いつもパンを持って乗っていたわけではなかったのでしょうか。もしかするとその日は船の上でパンを食べるつもりはなかったということかもしれません。けれども、イエス様が弟子たちに話し始められたので心配になったのです。パリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさい。ああ、イエス様はもしかするとパンを食べるつもりでいらしたのに、直接おっしゃられずに遠回しにパンはないのかとおっしゃってるのかと、弟子たちはそう考えたのかもしれません。弟子たちにはパンの用意がありませんでした。弟子たちはパンを持っていなかったと言いますが、不思議なことにこの福音書は、その時船の中には一つのパンしか持ち合わせていなかった、いや、一つのパンはあった、そうここに伝えています。 弟子たちはパンを持ってくるのを忘れていたのですから、これは弟子たちの持ってきたパンではありません。誰のパンだったのでしょうか。イエス様がご自分でお持ちだったのでしょうか。あまり考えられないことです。それではこの船を操る船頭さん、あるいは一緒に船に乗っている他の誰かがいて持っていたのでしょうか。実のところそれが誰のパンでも良いのかもしれません。そこに一つのパンがあった。主イエスと共に乗るその船に弟子たちのために一つのパンが確かにあった。これが大事なのかもしれない。イエス様が弟子たちに分け与えてくださるための一つのパンがそこにあったということです。考えてみれば5000人のパンの出来事の時にも4000人のパンの出来事の時にも弟子たち自身はパンを持っていませんでした。イエス様は探させたのです。弟子たちにこの人たちの中にパンを持っている者がいないかと。そして与えられたのが5つのパン、7つのパンでした。そこにパンが与えられてイエス様はそのパンを裂いて分け与えられ弟子たちに配らせたのです。そしてその残りのパンのくずを集めさせました。私たちもこれから聖餐の食卓に着こうとしています。イエス様の手から一つのパンを分け与えていただきます。それがいくつであっても一つであっても五つであっても七つであってもイエス様の手からいただくという意味で一つのパンです。用意されたパン、これを与えられて私たち自身が養われるため全ての人と分かち合うためにこのパンを分け与えていただきます。そして忘れてはいけない、そこからあふれてこぼれ出る恵みがあること、それを少しも無駄にしてはいけないこと。私たちの受けるパンにはパンくずが残されること、これを拾い集めることを託されていること、これは託された役割であるということ。残りのパンのくずを集め用いられるようにする、それは私たちの役目です。それは主の食卓からパンを受ける者に与えられた尊いそして光栄ある役割なのです。祈ります。天の父、恵みの主、私ともに命の糧をお与えくださいますことを感謝いたします。どうぞ私どもに与えられた恵みのどんな小さな一かけらも無駄にすることのないよう、主の備えてくださいます時を用いさせてください。主の御名によって祈ります。Amen.